申し訳ないですが、今日は、法令順守の研究ということで、宮津の司法書士協会になるんですか、
ね、司法書士会ですね。
あ、司法書士会ということで、はい、川上先生の方にお世話になりながら、介護保険と、対になるという、定年貢献制度について、皆さんと一緒に勉強できたらと思ってますので、前に来てくださいよ。松村さん空いてます。
はい、あの後ろから当てていきますのでどうぞ前に来てください
。はい、ということですので、あのそういったことを、介護保険の事業所でも、そういった判断だとかそういったことができない方、また、それ以外でもいろいろ、まあ、自分たちも判断ができなくなった時にどうなって、そういった制度を使っていったらいいのかというようなことも踏まえまして、勉強をし一緒にしたらと思いますので、今日は1時間という短い時間ですけれども、先生にお願いしましたので、よろしくお願いします。それでは先生よろしくお願いします。
はい、お願いします。皆さんこんばんは。
こんばんは。
私は司法書士の川上信也と申します。どうぞよろしくお願いします。私の出身は京都市なんですけれども、この丹後が気に入りまして、実は宮津に移住しまして今4年目になります。で、やっぱり丹後の人柄にすごく惹かれるものがありまして、で近所の方にもとても親切にしていただいてます。宮津祭りとかにも出させていただいたりとか、そういった近所の触れ合いがとてもありがたい地域だなというふうに思っております。今日は万寿園の職員さんが多いというふうに聞いてるんですけれども、地域の方も何名かおいでいただいているということで、ちょっと職員さんじゃない方手を挙げていただいてよろしいですか。ありがとうございます。いいですよ、よろしいですよ。でこう、いろんな機会にですね、こうご参加されるということはとてもいいことだと思います。と言いますのが、どんどん高齢になっていかれますと、家の中に引きこもりがちになる方がたくさん出てきまして、で認知症の症状が出てきますと、引きこもっている方ほどその進行が早いという報告もいただいております。ですから、何かこう集まる機会とか企画があったらどんどん外に出ていただきたいと思います。それから暑かったり寒かったりしましたら遠慮なく行ってください。今は大丈夫ですかね。で、トイレに行きたくなったらもう我慢しないで、遠慮なく行ってください。ではすいません、座らせていただきます。マスクも取らせていただきますと暑いのですいません。で今日は成年貢献って何ということで、一番上にペラペラの1枚があると思いますが、これにこのレジュメって書いてあるものに沿って、大体お話をさせていただこうと思います。で途中近くの方々で、話し合っていただく時間も作りますので、私が一方的に話す、わけではありません。では早速ですが、成年貢献制度とか成年貢献人とか、貢献人とかいう言葉を聞いたことあるよとか、その意味を知ってるよという方、ちょっと手を挙げていただいてよろしいですか。はい、聞いたことあるようでいいですよ。はい、大丈夫です。そういう言葉が耳に入ってくるということは、そちらに関心があるという証拠ですから、これ素晴らしいことだと思います。で難しい法律の話とかいうものはもうそれぞれの専門家に任せたらいいのであって、こういう時に使えるんだよとか、こういう場合には使えるんだろうかとか、そういうふうに考えることが大事なことだと思います。で今日はそういう話もさせていただきたいと思うんですけれども、成年貢献制度、大雑把に言いますと、非常に大雑把に言いますと、認知症などの精神障害で年金の管理とか生活費の支払いができなくなってしまった方とかいらっしゃいますよね。でそういう方のサポートができる 制度です。非常に今大雑把に言いましたけど、そういうイメージで受けてください。でもっと、きっちりと難しい言葉で、話してほしいということでしたら、何ぼでも難しく話できるんですが、そういったことはこの青年貢献制度って何という全体編という13ページのこちらにカチッとしたのが入ってますので、また詳しい項はこちらでご確認いただけたらと思います。そしてさっきも介護保険制度と両輪で始まった制度とかいうご説明がありましたけれども、平成12年に介護保険制度と同じ日に施行された制度です。で今現在日本全国で21万人以上の方が利用されてまして、毎年約3万5千人くらいの方が新たに申し立てを始められている制度です。で、3万5千という数字がイメージ湧かないと思うんですけれども、京丹後市の人口が5万5千ぐらいです。で与謝野町が2万2千人ぐらい、宮津市が1万8000人くらい、で伊根町は2000人弱ですよね。ということは毎年京丹後市の人口の 65% ぐらいの人が申し立てを始めているというような制度です。宮津市で比べますと毎年宮津市の人口の倍ぐらいの方が申し立てを始めている制度です。そう考えますと、そんなよその国の話じゃないですよね。もう近くの話ですね。みんなも使える制度だというふうに、思っていただけると思います。でお金持ちだけが使う制度ではありません。そこ、ちょっと誤解されてる方が多いと思うんですけども、お金持ちだけが使う制度ではありません。で、本来受けられるはずの医療とか福祉にたどり着けない人がいてはいけませんよね。ね、皆さん病院にかかる病気になったら病院行けるようにしないといけませんよね。それと同じです。青年貢献制度もみんなが使える制度なんです。で今日そういうところもご説明したいと思います。どっちかというとむしろ身寄りがない方、お金がない方ほど利用していただきたいと思う制度です。この地域だ特に県庁だと思うんですが、若い子どもたちが都会に出てしまって、こちらには老夫婦だけで過ごしているとか、もしくはもう一人暮らしで、銀行にも行けないし支払いの手続きもできなくなっている、市民税ちゃんと払ってるのかなというような、払いに行けてるのかというような、方もいらっしゃると思います。でそんな人にも利用していただきたい制度です。ご近所にそういう困ってる方とかいらっしゃいませんかね。あの人大丈夫かなという、そういう人がいらっしゃったらちょっと想像しながら考えて聞いてください。どうぞ入ってください。施設に人施設に入った方がいい感じなんだけど、もし入ろうとしたら誰が代わりに手続きしてくれるんだろうとか、あと入院したら誰が入院の手続きしてくれるんだろうとか、ヘルパーさんとか施設にいろいろお願いしたいことがあるけれども、ヘルパーさんとか施設に誰が契約してくれるんだろうかとか、そういう手続きをしてくれる人がいない方って実際あります。で青年貢献制度は実はそういうところで利用できるんですね。今非常に大きな話をしましたけれども、皆さんハテナがついているのは、こういう制度、こういう時に青年貢献制度って使えるんだろうか、今日頃からこう困ってることがあるんだけれども、こういうことに青年貢献制度が使えるんだろうかとか、と皆さんで話し合っていただきたいんです。例えば今こんなことで困ってるということを言い合っていただいてもいいですし、それから 当事者としても近所の方のことでもこの施設の立場としてもこういう時に使えるんだろうかということをちょっとどういう感じで話してしまいましょうかね。前後では4人ずつぐらいちょっと振り返っていただいて、5分ほど話をしていただいていいですか。ちょっと前の方後ろを向いていただいて、いつもこんなことに困ってるんだけどなんとかこういうことできるかなという話をちょっとやってください。
出町入っていただいて、
はい、そろそろ5分経ちそうです。はい、それでは、後でもう一回こう皆さんで話し合っていただく時間作りますので、はい、あの大変盛り上がってたように思います。あの見たところ一番盛り上がってたのがこちらの前のテーブルだったんですけど、どんなお話されてましたか？どういう話されてました？
はい、どういう具合で利用できるかなというところで、財産管理だとか、
はい、財産管理、
契約とか、はい、携帯の解除であるとかというのは、いろんな面についての解除、施設の入所申し込み書であるとか、はい、施設の選択っていう話も出てました。
施設の選択ですか、
はい、どこの施設がいいだろうなっていうような、
はいはい、あの地域の方もあのすごく発言されてたように思いますけれども、どういう、
実際あの地域ではそういう方っていうのは今見受けしてないんですけれども、
はい、
あのでも将来は、まあ、あの高齢化になってまして、独居の方が ありますので、ね、
はい、独居、
そういう方はもう、はい、やっぱり将来的にはそういうこともこう、ね、なる可能性はあるなっていうね、ことをあのちょっと言ったりしとったんですけど、
なるほど、はい、
まあ、あの私のお友達で生命保険になっている人がありまして、
保険にをしてらっしゃる方がいらっしゃる、
はい、友達で、入院院でその後ね頼まれて、
はい、
そしたらあのこうお金の管理みたいなね、
はい、
なかなか大変ということは聞きましたけれども、まあ、詳しいそんなね、あのこうことは聞いてませんけれども、それぐらいのことを
あの、いいえ、あのすごくよくご存知だと思います。あのその辺の話もね、この後半で少し話をさせていただきたい部分がありましたので、それから次に盛り上がっていらっしゃったのはこちらで、あの費用の話とかもされてたようにも思いますが気になるところですよね。
レジメに、
はい、
お金がないとの利
用方法、裏面ですね、ああ前の場合、はいはい、はい、
あるんですけど、
ええ、
お金がない方が利用されて、
はい、
どうやって川上さんに、
はい、僕にシェアをするのかというところ、はい、あのそこなんですね。あの後半の、真ん中ぐらいであの費用のお話を少しお時間いただいて、詳しくお話ししたいと思いますので、そこでまた不明な点があったらお聞きいただいてよろしいでしょうか。そして、後ろの、そちらの真ん中のいらっしゃったあのこのそのあそあ今キョロキョロされてる、そちらも意見が出てたようですけれども、恥ずかしいですか？あ、どうぞどうぞ。はい、はい、はい、そうですね、民生委員さんが一番そういう情報を得られやすいかもしれませんね、地域の中では。 分かりました。でも、もう一つ聞いてみましょうか。そこの赤い服の方のテーブルで。
成年後見制度、まあ、この成年後見になるには何かこう視覚的な問題
条件とかですか。そうですね、特に誰でもなれる、なれます。で、ただ一回成年後見人を裁判所から解任された人はもう一生誰の後見人にもなることができません。つまり何か不正しちゃって解任されたとかいう人はもう一生なれません。そういう制限はありますけれども、であと あれですね、ご自身も成年非後見人だったりしたらなれないとか、そういう制限はありますけれども、特に司法書士とか弁護士でなければならないということではなくて、今言いましたのは一般の方でもなれますよという意味で制限はないですという意味で申しました。そういう質問でよかったですか。はい、はい、ではあとで後ろの方にも聞いてみたいと思うんですけれども、成年後見制度、成年後見をもう少し詳しく、話をしてみたいと思います。で実際私個人がどういうところからどういう相談を受けているかということなんですけれども、施設からですと生活相談員の方から相談を受けて申し立てをするというケースが結構あります。でまたケアマネージャーさんから相談を受けて、その人と面談をしてですね、成年後見制度を一回会うだけじゃなくて何回かお会いして、ちょっとずつ分かっていただいて申し立てるということでしたら申し立てさせていただくというようなケースがあります。あと地域包括支援センター、市役所ですね、市役所に相談行かれたりして、その市役所からちょっと話聞いてほしいんですって言って、聞いていただくこともあります。でそうです。ちなみに、昨年1年間で私は8件新しく後見人に就任させていただきました。他にも、そこまで至らないけれども相談を受けている聞き続けている方がいらっしゃいます。そこに踏み切れないというか、まだ制度の内容がよく自分の中で噛み砕けてないので申し立てを躊躇されている方というのもいらっしゃいますし、なので、一回話を専門家に話を聞きに行ったらその場で決めなきゃいけないかとか言うたらそんではなくて、で私とか事務所に来ていただくよりももう施設までこちらからお伺いして、アウトリーチっていう言葉言われてますけど、ご自宅とかにお伺いして、もうご本人の安心できる環境で、できればご本人の信頼できる人と一緒に話をさせていただいてます。なので遠慮なく聞かれたらいいことだと思います。どこに相談しようかなって迷われたら、一番、早いのは市役所かもしれませんね。地域包括支援センター、そこで紹介していただけると思います。で、あといつ相談したらいいんですかということなんですけれども、これはできるだけ早いうちの相談がいいと思います。お金の管理とか薬代の支払いなどの生活費のやりくりを後見人が代わりにやってくれたりするわけですよね。で、認知症が進んでしまいますとご本人がうまく説明できなくなってしまうことがありますし、で、認知症が進んでも自分らしく生きていくためには、ご自分がどうしたいのか、本当の気持ちをこれから後見人になってくれる人に伝えておく必要が、そっちの伝えておいた方がいいですよね。 で、あ、もうあの伝えられなくなってから周りの人からこの人はこんな人だったんだって言って紹介されても、その本当に間接的に聞いた話なので、本当にその方の気持ちか推測しながらあのやっていかなければいけませんから、できるだけ早く相談いただく方がいいと思います。あのどんな医療を受けたいのかとか、どんな介護を受けたいのかというのはもちろんですけれども、まあ、あのそこには本人があの今までどのような人生を過ごしてきて今ここにいらっしゃるのか、そしてこれからどう生きていくのかと、生きていきたいのかというようなことを あらかじめお聞きしておくと、それに沿ったできるだけ近い対応ができると思います。どんな施設に入りたいんだとか、例えば人がいっぱいいるところがいいんだとか、田舎で人が少ないところがいいんだとか、そういうこともあらかじめ聞ける方は聞いてます。なので早い方がいいと、できるだけ早くしていただいたらいいと思います。で、どこに相談したらいいですかということですけども、やはり地域包括支援センターが一番皆さんにとっては市役所が身近な場所なんかなと思います。ね、近所の方にどうしたらいいって聞かれたら、市役所にあるらしいでと、まあ、近くにね、司法書士とか弁護士の知り合いがいればそこに聞かれるのもいいでしょうし、そうされたらいいかなというふうに思います。でよく知ってる生活相談員さんとかケアマネさんは生年後見制度を知ってる方はに当たりますとスパッと専門家につないでくださったりもしますので、ぜひ皆様も何か相談されたらそういう相談先があるんですよということを伝えてあげていただきたいと思います。そして、信頼しているお医者さんとかケアマネさんとかヘルパーさんとかがいるのでもういいんだと、もう私この人たちが全部世話してくれるからそんな必要ないんだという、例えば独居の身寄りのない方がいらっしゃったとしてもしますね。 でもその信頼のできるお医者さんとかケアマネさんとかヘルパーさんとか親切な近所の人に印鑑と通帳を預けてしまうというようなことはなかなかできないですよね。で預かる方も嫌ですよね。何かあったら困りますし、認知症の症状の一つとして物を取られたっていう被害妄想に出る方が結構いらっしゃいますけれども、まあ、そういうことを言われたら善意で預かっている方もやっぱりいい気持ちしないでしょうし困りますよね。でそういった時に、一方成年後見人というのは家庭裁判所で監督されてるんですね。で司法書士はさらに司法書士の成年後見人はさらにリーガルサポート、後で少し説明しますけれども、リーガルサポートという成年後見人をやっている司法書士が立ち上げた、この介護保険の年と同じ年に立ち上げた成年後見公益社団法人成年後見センターリーガルサポートという全国組織がありまして、そこに、もう監督されてて報告をします。家庭裁判所には少なくとも年に1回、業務報告を出すんですね。こういう業務をしました。で、家計簿を毎月つけてます。で年間で収支してこれだけこういう収入があってこう出てきました、ちゃんと高額の分については領収書もちゃんと添付して、家庭裁判所出します。日々どういうことをやってたという業務報告書も出すんですけれども、でさらにリーガルサポートは、少なくとも半年に1回、場合によっては3ヶ月に1回業務報告を求めてますので、通帳のコピーとかも作るんですよ。でさらにリーガルサポートの場合は通帳の原本を役員が一人一人チェックしに行くというような、そこまで厳しいことをやってます。でさっきもちょっと申しましたけれども、家庭裁判所で解任された、成年後見人はもう一生誰の成年後見人にもなれませんから、かなり厳格なチェックがされているということはそこで、理解していただけると思うんです。 でそこであのご近所の人とかに通帳を預けるのと裁判所で選任された後見人に通帳を預けるのとでは違いますよね、やはり。ね、私があの高齢者の方にご説明するときにはあの裁判所のお墨付きがついたあの後見人という人がいるんですよというようなそういう言い方をすると信頼していただけるというか納得していただけるように思います。で、そうですね、まあ、あの常に誰から見ても明らかな財産管理、財産管理が業務ですも業務ですけれども明らかに誰から見ても、いつでも報告できるような財産管理の状況を、しておりますし、具体的には一人一人の方についてきっちりと家計簿を作って管理します。お一人ずつです。でそれをあの家庭裁判所やリーガルサポートでチェックしていただくということです。あとあの認知症の高齢者の方があの高額な布団を何組も買わされてたとかそういう話聞かれたことあると思うんですけれども、成年後見人はそれを防いだりあらかじめ予防したり、それからもう騙されて取られたお金を取り返すための活動もできます。そういう立場でもあります。そこで、じゃあ、 費用はどうなのかということになるわけですけれども、あのご心配されているところは最初の申し立ての段階でかかる申し立ての手続き費用と、それからあの専門家が選任された後に月々いくらかその後見人に払っていかないといけないんじゃないかというあのそういう費用の心配だと思います。でまずあの手続きの申し立てについてなんですが、これは家庭裁判所、この丹後半島は宮津の家庭裁判所が全部管轄しているものですから宮津の家庭裁判所になってしまうんですけれども、家庭裁判所に行くと、後見申し立てセットというセットがもう準備してありまして、でそこには、どういう書類が必要か、でその書類はどうやったら手配できるかということがあの分かりやすく書いてあります。でかつ申し立て書のひな型がありまして、その後ろには申し立て書の記載例、こう書いてくださいというような記載例までありますから、少し時間とお手間かけても大丈夫できるんだという方はあのご本人でできると思います。で私もあの相談に来られた時はこういうセットがあるんですよってそれ直にお見せしまして、自分でできそうだったらやってみたらどうですかって言いましたら、結構あのご家族の方が自分でやっちゃったりします。で、自分でやったとしても必ずかかる費用というのはどうしてもありまして、それは裁判所に申し立てる印紙代であるとか切手代、それからあの、添付する戸籍代とか、不動産があるときは登記簿の謄本つけたりとか、そういった実費ありますけれども、人によって、ね、あの戸籍の家族が違うかもしれませんが、1万円から、まあ、1万5千とか2万円の実費があればご本人申し立てる場合はできるだと思います。で、あのそれもできないんですと、なかなか難しいし手伝ってくれる家族もいないんだという時には専門家にご相談されたらいいと思うんですが、これも各専門家によって報酬額というのは変わります。あの実費は一緒ですけどね、あの報酬額というのは変わります。で、ちなみに私はあの10万円と実費で、お受けしてるんですけれども、他もっと安かったり高かったりするところがあるんだろうと思いますが、そこはよく知ります。あのそれぞれの専門家に手続き前にご確認されたらいいかなと思います。じゃ あ, あのやっぱり申し立ての時専門家頼むとお金がいるじゃないですかと、じゃあお金なかったら申し立てできないなって思われる方がいると思うんですが、あのホーテラスって何か聞いたことないですか。法律の方にカタカナでテラスっていうんですけれども、ホーテラスってこれも国の出先機関なんですが、裁判所での手続き費用を無利息で貸してくれます。でこれあの資産要件とか収入要件があるんですけれども、 年収180万以下、それから預金とか現金の合計が180万以下の方が大体基準になるんですけれども、ホテルで借りる。でこの間、お借りしましたら、6万9千円貸してくれました。で6万9千円は実費込みです。でホーテラスを使いますと、それで司法、それを受けたホーテラスで手続き開始した司法書士は、それ以外の報酬を本人からいただいてはいけません。なのでその6万9千円の中で全てを手続きをするわけです。でも無利息といえども借りたんだから返すんですよねということですが、そのホーテラスの申立書の中に月々の返済額分割になるんですけれども、5000円、1万円、1万5000円っていう欄があって、そこを丸して選べるんですが、5000円でも厳しいというときは勝手に3000円って書いて丸して申し立てたりしたら意外と3000円になっちゃったりとかしてくれます。で5000円でやりますと1年半ぐらいで完済できますから、まあ年金が入っている方だと対応できてます。でそれもしんどいんだと、それも大変なんだという場合は、免除、そのホーテラスで借りた6万9千円も免除できる制度がありまして、これは生活保護を受けている方とかその水準にある方、これもちゃんと申し立て免除の申請をしないといけないんですが、それにあたると手続き費を借りた分もこれ返さなくてもいいようになる。なのでお金のない、本当にない方は自分の出費なしで申し立てして公開人が選べるところまでできる場合があるんです。でお金あるのにこの制度は使えないですけどね、ある方はもう有意義な制度だと思うので、大事な出費だと思って出していただいたらいいかなと思います。そして、今度後見人に毎月たくさんお金払わんとあかんのじゃないかと専門家に頼んだらですね、司法書士とか弁護士に、我々毎月お金はいただいておりません。先ほど、業務報告、裁判所に年に1回業務報告しますよと、通帳のコピーとかどういう仕事しましたとか家計簿とかつけて業務報告しますよと言いましたけれども、その時に一緒に、報酬付与の審判の申し立てっていうのを出します。でそうすると、それは本人の財産の中からいくらか報酬をください、こちらから報酬は決めれません。で裁判所が、もう通帳とか財産裁判所に出しているので、本人はこれだけ財産があるなというのが分かりますよね。そして後見人はこういう仕事をしたなというのが分かりますよね。で裁判所の裁量で、本人の財産の中からこんだけもらいなさいって言って審判、まあ、裁判みたいなもんですけどね、審判書をもらいます。でそこに書いてある金額しか後見人はもらっちゃいけません。もらっちゃいけません。では本人に全くお金がなかったらどうするかということですが、裁判所は出しなさいとは言えませんよね。お金ない人から1万円しかない人から2万円の報酬もらいなさいなんて審判書書けませんよね。つまりそこはゼロなわけなんです。で今まで司法書士であろうが弁護士であろうがそういう本当にお金のない方の後見人はボランティアでした。本当ガソリン代も出ないような状態でボランティアでやっておりました。ただそれじゃあ後見仕事でやってるんですからね、それじゃちょっと大変でしょうということで、今京丹後市さんでは、その後見人の報酬の補助、成年後見人に対して報酬を補助しましょうという、規定を作ってくださいました。 2,3 年前ですけれどもやってくれました。で遅れて昨年宮津市よ、与謝野町伊根町も私たちリーガルサポートが交渉しまして、制度を作っていただきました。でそれは市の予算から後見人費用が払われるわけですけれども、施設に入っていらっしゃる方のに対しての上限は 月1万8000円です。で、それその範囲上限ですからそこまでもらえてないみたいです。例えば12ヶ月専門家払ったら、に対して12万円とか市の予算から払ってもらうわけですけれども、そういう感じでやってます。ただ今までボランティアでやってたところそう助けてもらってるわけなの でいくらか報酬を受けてやるということはやっぱり仕事をやってるというプライドもできて非常にありがたい制度を作っていただけたなというふうに考えています。ということは、本当に今私ね年金6万で預金10万ぐらいしかない方の後見に受けてるんですけれども、そういう方でも受けれるということなんですよ。おそらくその方の財産からは支払いは裁判所の審判を受けれないと思いますけれども、それは市町村が月1万円でもひょっとしたら5000円になるかもしれませんけどいただけるので、我々は誇りを持ってできているというところでございます。だから申し立ての段階でも本当にお金ない人は自分のお金使わなくてできますし、申し立て後専門家が選ばれた後でも自分からお金出さずに青年後見人が活動してくれるそういうケースがあるということなんです。だからお金持ちだけが使う制度ではない、むしろ、独り身でお金のない人ほど使ってほしいというのはそういうことでございます。青年貢献制度は誰でも使う得ることですね。で、先ほどの話になりますけどどんな医療を受けたいのかとかどんな介護を受けたいのかだけではなくて認知症になってしまってからもその人と今の楽しみは何か、自分の人生で大事なことは何か、これからも自分らしく生きていくためにはどうしたらいいかということをその認知症のご本人と相談し合いながらやっていくのも青年後見人の仕事です。なかなか認知症が進まれると正確なお気持ちは汲み取りにくいところではありますけれども、それも青年後見人の仕事です。で今はですね地域でも施設でも自分らしく生きていくためにということなんですけれども、今一人暮らしの高齢者の方が増えているにもかかわらず、その家族機能というのが昔と比べて低下してますし、地域のつながりも昔と比べてやっぱり弱まっていると思うんです。単語はまだ強いと思いますけど、でももう弱まってきてます。でこのように地域コミュニティの密度がどんどん薄くなって孤立化社会がまだ進んでいくと言われております。なので、地域でも施設でも自分らしく生きていくためのツールの一つとして青年貢献制度というものがあるんだということをぜひ皆さん今日その言葉だけでもいいです、なんか使える場合があるかもしれないというふうにちょっと記憶に留めておいてください。そして、あと認知症になる前に、あらかじめあなたに青年後見人になってほしいんですって青年後見人の予約をする制度があります。これは任意後見制度っていうんですが、もうこの人になってほしいってあらかじめ決めておいて、契約したんですね。そういう制度もあります。ただ今日はいっぱい皆さんにいろんな情報を詰め込みますとこんがらがっちゃいけませんから、そういう制度もあるんですよと。だこれは、認知症になってしまってからはできません。契約ですので、あなたに貢献になってほしいという契約なので認知症になる前にしておく必要があります。これも実際私も受けております。で、その後に認知症が進行してというケースですね、あります。今まで皆さん医療と福祉でカチッとつながっていらっしゃったと思うんですけれども、その中に加えて司法、 との連携、そういうことを意識していただけたら、より活動の幅が、ケアの幅が広がるんじゃないかなと思いますので、心に留めていただきたいと思います。キーワードは成年後見制度です。そうですね、福祉関係の皆さんとともに、私たち法律の仕事をしている人間もお手伝いしたいとみんな思っておりますので、ご協力いただけたらと思います。もう一回話し合っていただこうかなと思っておりましたが、話し合った方がいい、それとも一人ずつ手を挙げて質問いただいた方がいいですかね。どちらでもいいですけど、話し合いたいっていう人いませんか。ではリーガルサポートの説明をしたいと思います。一番下に成年後見制度リーガルサポートというこの冊子がありますね。これが先ほど申しました成年後見人をやっている司法書士が集まって作った全国組織の団体です。公益社団法人です。各都道府県に支部がありまして、京都府には京都市に支部が置いてあります。でこちら見ていただくと、例えば3ページ4ページ見ていただくと、チャートで分かる利用手順とかありまして、そこの分かりますかね。例えばここを一番、左側を見ますと、上から2番目、最近少し物忘れが出てきたと思う時があるっていう場合に使う制度もあるし、本人はしっかりしてる時もあるけれども、ちょっと危なっかしいという時に使う制度もあるし、本人がしっかりしてる時はほとんどない、そういう状況になってからも使える制度があります。で幸い京都の家庭裁判所はもう本人がしっかりしてる時はほとんどないという、もう認知症がかなり進行した方の本人申し立てでも受付してくれますので、本当に身内がない方は私たちが書類作りますけれども、本人の名前で本人の判子をして申し立てして、それを通してくれます。だからどんなケースでも諦めないで、いろんな方法ないか辿っていただきたいと思います。でここにも小さいリーフレットもついていると思いますが、問い合わせ先、質問の仕方書いてあります。で裏、これの裏を見ていただいたら、私の事務所の電話番号もハンコで押させていただきましたので、どうぞご遠慮なく質問いただけたらと思います。どうでしょう、質問ですか。じゃあもう一回さっきのお話になったグループでもう一回5分、まだこれがわからないなとか、まだこれじゃあこういうのはできるのかなっていうのが、ないか、もう一回だけ話し合いしていただいてよろしいですか。お願いします。
の財産とか、資産の資産とかね、法人とか、お墓で。
はい、ありがとうございます。5分経ちました。それでは平林さんのテーブル どんな話なんかあります？
私の知ってる方で利用されている方がいるんですけど、はい、何歳から受けられるというかその制度を今は認知症の方の話が分かったと思うんですけど、
はい、
精神的な疾患でその利用されている方がいて、
はい、
結構何歳の方から受けられるとかそういう年齢の決まりとかがあるのかなと思います。
はい、
身寄りがなかったら何歳かまでもというか、
身寄りがなかったら未成年の場合は未成年後見というまた別の制度があります。で成年後見というのは成人
で成人したら何歳でもというか何歳からでも年齢のあれはない
成年後見はでそれまでは身寄りがない未成年の方の障害者でしたら未成年後見という制度も使えると思います。はい、では一番奥のそちらどうですか？何か
私が申し立てをしたときに後見人さんになっていただいた川上さんがものすごい病気をされて、
はい、
どうしてもこう
業務ができなくなって、
はい
はい、
できなかったときはどうしてもらえるんだろうな私はっていう話が出たのと、
はい、
それから川上さんが仕事をされていてもどうしようじゃないけどもこんなこと大変だわっていうようなことってなかったんだろうかだろう、ね、どんなことなんだろうなそれはっていう話が出たのと、京都市におられたら人数の多い京都市内だったらたくさん のしていただきたい申し立ての方がいらおられるだろうに丹後へ来て、人数の少ない丹後に来て仕事をされるのはやっぱり人の温かみつながりの方を重視しなかったんだろうかという話を
しました。ありがとうございます。後見人が病気になったりとか亡くなって死んでしまうということもあり得ます。そういう場合は家庭裁判所で違う後見人を選んでくれますから大丈夫です。で候補者がいるならば候補者を申し立てればいいですし、候補者がいないならば家庭裁判所の候補者リストの中から選んでくれますので、その方にふさわしい人を選んでくれますので、そこは心配してしなくて大丈夫だと思います。で後見人になった苦労というのはもう本当実は今日司法書士がもう一人応援に来てくれてるんですけど八坂の司法書士の中村克也さんです。後で紹介しようと思ったんですけど本当苦労あります。例えば後見人申し立てが、市長申し立て申し立てする人が誰もいなくて京丹後市が申し立てた市長申し立てというのがあります。でそのケースでもう身寄りが全然ないのかというとそうではなくて、どうやら遠くに子どもがいるらしいと。で、市の方でも警察とかでも、もういろいろそこを連絡してみたんだけども一切応じようとしてくれない。だけどもうその配偶者が亡くなって相続が開始しているので、その配偶者の預金が凍結されてしまって、もうその本人配偶その生きてる配偶者に使いたいけれども親族が全然対応してくれないから凍結した預金も出せないというようなことで、去年の秋口から非常に苦労しました。本当もう本当泣きそうになりましたですけどそれが いろいろと私ご自宅行って、その相続人が子供だった頃の自分で描いた絵でしょうかね、そんなもんとか写真撮ってですね、一生懸命手紙書きました、出しました。でそしたらもう警察のからも何も連絡、裁判所から連絡しても市役所から連絡してもダメだった人がポロッとメールで、もうそっちに帰るつもりないから好きにしてくださいって一行バーンと返してくれた。それがきっかけで連絡取れるようになって、預金の解約、先週末できました。はい。でそれでその、お金使ってその人のためできるというそういう苦労もありますし、中村さんもむちゃくちゃ苦労されてると思いますので、また聞いていただいたらと思いますが、であとなぜ丹後ということですが、私が丹後を選んだ一つとして成年後見人をやる司法書士が少なかったというのがあります。後見人不足というのを京都市にいる時からすごく聞いてまして、で私に何かお役に立てるんじゃないかという思いもちょっとありました。この地域が気に入ったというのもあるんですけれども、仕事の面でも何か役に立てるかなということもございました。よろしいでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございます。で、あとで今日のアンケートをご協力いただきたいんです。アンケートがついてるんですけれども、これまた次の勉強会、私まだ来月までに3回ほどさせていただくんですけれども、こういった意見をいただいて次またより良い、もっとこういうことを話してほしかったとかいうようなことをどんどん盛り込んでいきたいと思っております。で、そのアンケートを書く前にせっかく来ていただいているので、中村克也さんにご挨拶を。八坂の近い司法書士ですのでちょっと皆さんに。
八坂城の司法書士の中村と申します。私はちょっと川上先生を聞いてもらってですね、今回から本来近くの距離からして私がここで説明できた一番あれだったんですけど、もうかなりの数をこなした経験豊富な川上先生の話とかが重いなと思って聞いていた次第です。ちょっと今回私来させていただいたのは川上先生の話を聞いて、今後そういう場面でちょっとできるようにということの指導を受ける立場なんで、そういうことで今後ともご視聴ありがとうございます。
来年万寿院さんがまた申し込んでくださった次は中村さんが
すいません、ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。じゃあどうしましょう。アンケートをかけ、私のお話は以上でございました。皆さんどうもありがとうございます。アンケートをかけた方からも、あ、すみません。
じゃあアンケートを書きながら聞いていただいたら結構ですが、先生のお話の中で、今までの人生だとか、これからどういうふうに生活したいのか、もう介護保険で言うとるといいますか、ケアプランで皆さんが、今、一緒に支えているというか、支援されている方の、生活を支えるということと全く一緒のことだと思います。最初にも話しましたけれども、介護保険と対になって、本来は、成年後見制度というようなのが動いて、初めて、皆さんの生活を支えれるという制度の一つです。今日は時間のない中上手に、先生の方に、教えていただいて、またこれから、施設の方また在宅の方にも、こういう制度があるということを知っていただいて、より良い生活、その人の望む生活というようなものを支えていっていただけたらと思います。今日は先生、お忙しいところどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではアンケートの方、
はい、よろしくお願いします。